ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは看護師であり、そしてケアマネージャーの加藤富士子さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
もうなんか素晴らしい。
何がですか？
こうフリフリの感じ、頭のリボンも素敵ですし。
ありがとうございます、ね、トレードマークです。
トレードマーク、
はい、
もうあの私最初あのお隣にいらっしゃった時に、はい、あれなんかイベントのバルーンの方かなとか思いながら私のお客さんじゃないだろうななんて思ってたら
私のお客様でしたね。
藤子さんでした。もう実はあの以前出ていただいた、ま、作家のね、はい、渡辺哲夫先生と、はい、集まるハウス駒形の源さんに、はい、大推薦をいただきまして、
ありがとうございます、
ね。まあ、紀藤さんもさんなんですけど、はいはい、紹介したい人がいるんだよっていうふうにありがとうございます。
お恥ずかしい限りです。
とんでもないです。で現在は、はい、あの豊田市にある視覚障害者センター杖の里でお手伝いを、はい、そうですね、されているんですね。
1週間に2回か3回ぐらいしか行きませんが、あのパートとしてお手伝いさせていただいております。
ここではどんなことをされてるんですか？
あのそちらの管理者が私の友人で、私あの退職したんです。8月の15日付で昨年の、
それは他のところで働いてて、
はい、介護老人保健施設というところで働いておりましたが、
はい、
退職してもうスローライフ、
はい
はい、始めようと思って、
もうやめようと思って、
はい、もうこの業界からは足を洗おうと。
その前職は何年ぐらい？
ですね、介護保険が始まってからずっとやっておりましたので、
2000年から、
はい、15、6年ですか、はい、やっておりましたが、まあ、介護保険の厳しさについていけずで職場が遠かったもんですから、その関係もあって8月の15日付で退職したんです、で、まあ、あのお山に住んでるので、お山に閉じこもって、ちょっとこう犬と一緒に遊んだり、縫い物をしたり、のんびりと過ごそうと思っておりましたところ、杖の里の管理者に引っ張り出されまして、はい、現在に至っております。
私ね、あのトヨタでたまたま司会をよくするので杖の里さんのとこ の横の道を通るんですよ、いつも、ね、
小さな事業所ですけどね、
ホミからずっとね、はい、行って、はい、いつも気になってたんですけど、
そうなんですね、
そちらにじゃあ週3回ぐらい、
はい、そうです。
で今はじゃあ視覚障害の方のなんかこう、
はい、ヘルパーが足りないときはその応援に入って、あとはあの事務的なことを、要はあの介護保険関係の仕事もしていますので、そちらの方の事務の必要なものを取り揃えたり、はい、あの管理者の応援と、あと相談員が一人いるんですが、そちらの方の応援と、はい、
なるほど、
そんな感じで、
まあ、でも看護師資格があるっていうのは強みですよね。
そうですね、
うん、
あのありがたかったなと思いますね。父が勧めてくれましたけれども、潰しが効くというのはちょっと失礼な言い方かもしれませんが、医療の現場にいなくても他のところで活躍できるということはありがたいなというふうに思います。
で今、まあ、挑戦中というか間もなく資格が取れるという障害者支援相談員、はい、ね、この資格をもうすぐ取られるって伺ったんですけど、はい、これはどんなことをするんですか？
まあ、2000年に介護保険が始まりました。でその 4,5 年後に、自立支援法というのが出来上がって、障害者の方々もサービスを受けるにあたっては、あのプランというのが必要になりました。でそのプランを立てるためのお仕事、まあ、障害者の方の、平たく言えば障害者の方のケアマネージャーというような、はい、仕事になりますね。
なるほど。あのうちの方瀬戸ですと、まあ、市役所が委託をしていて、はい、センターが障害者相談支援センターが、はい、終わり朝日も、まあ、ありますし長くてもですよね、
はい、
そういうところで相談員となってくださっている方の役割ってことですね、
はい、そうですね、はい、そうです。
じゃうちも娘障害があって担当がいるんですけど、あの娘の担当、 そんな感じなんですね。
そんな感じですね、はい、
へ ね、私もすごく信頼できる方が担当してくださっているんですけど、
ありがたいですよね。
うん、ね、でもいろいろケースが違うので、はい、やっぱりこの子の場合はどうかなっていう、この人はどうかなっていう、はいはい、ね、
もちろんそうですね。
うん、はい、またでも高齢者からの転身になるわけですよね、
はい、新しいことばっかりです、ね、分からないことばっかりで、本当にあの1年生、うん、ゼロからのスタートと言ってもいいぐらいですが、
新規一点ですね、はい、で一番最初じゃあ、まあ、あのお父さんの勧めで看護師さんになったってことなんですけど、はいはい、その看護師としてのお仕事もされてたんですか。
実はですね、あの看護師免許を取りまして、
うん、
すぐ結婚しちゃいました。
は
あ、とんでもないやつです。
モテモテですね。
いやいやいや、とんでもない。あの、医療の現場が怖くて。
あ、なったにはなったんだけど、はい、注射が怖いとか。はい、
あの、産婦人科でちょっと住み込みしながら、苦学生だったので学校行ったんですが、その時も注射が打てんと先輩に言ったら、その先輩がまた面白い先輩で、大丈夫。当時中んなかりという名字だったんですが、
中んなかり、
はい、
中んなかり、
はい、旧姓が中んなかりと言います。なんか大丈夫だ、人の痛みは3年でも待つ、自分の痛みは1秒でも待てんぞと人が痛いんだから大丈夫と言って。
中んなかりさんというのはどこの出身なんですか。
ね、私の父が沖縄の出身なんです。
はい、これでもあのすぐ覚えてもらいますね。
覚えてもらいますが、はい、目立っちゃって大変です
でじゃあ看護師はちょっと断念し、はい、というか、まあ、結婚して、はい、
専業主婦
をされていて、はいはい、
でまあ、小学校に一番下の3人娘がいるんですけど、一番下の子が上がった時に、うん、ちょっとずつ働こうかなということで、うん、近くの心療内科で働いたんですけども、
それ看護師さんですね。
はいはい、うん、ちょっと先生と馬が合わず、大きな声じゃ言いませんが、で、あのたまたま父が通うといったデイサービスの看護師が足りないということで、うん、そこの施設長さんから、うちに手伝いに来てって言われて、まあ、ほんのお小遣い程度だけどそれでもよかったらって、もう働く気がなかったので、いやそれでもいいんだけど役に立つかどうかがわからないんだけどと言いながら、ここが介護のスタートでした。
は
い、デイサービスの看護師としてパート勤めを8年ほどした時に、まあ、介護保険というのが始まるよということで、ケアマネジャーの資格っていうのができるらしいという話だったもんですから、そこの職員さんと一緒にあの介護支援センターも、要はケアマネジャーの資格を取って、介護保険がスタートと同時に正規で働いたという経緯です。
このケアマネさんっていうのも、あのケアマネの試験を受けるための資格っていうのがいるんですよね。
そうなんですよ、
どこに何年勤めてとか。
はい、はい、そうなんです。
うん、だからここに勤めていたから、まあ、条件は
なんとかクリアできてという形ですね。
はい、でも結構難しいそうですね、ケアマネさん。
今は難しい、私は初代で取ったので難しくはなかった。いやいや
い
や、
でも初代っていうのかっこいいですね。
かっこよくないですよ、なんだかわからん資格だなと思って受けましたので、まさかその資格で自分が働くとは思っていませんでしたね。はい、
でもデイサービスの勤務の時に、あのあこういう高齢者に携わる仕事って楽しいんだなっていうことは感じてたんですか。
あ、そうですね、あの父が年寄りでしたので私あの遅い時の子だったもんですから、父が42の時の子だったんですね。なのでずっと年寄りと一緒に生きてきた感じ母はもう10歳の時に他界してましたから、父と2人暮らしだったんです。はい、で、まあ、その関係で老人の仕事に片足を突っ込み両足を突っ込みという、はい、
で渡辺さんですとか、
はい、
この源さん、はい、紀藤さん、歴代出演してくださった方々なんですけど、はい、はどこでつながったんですか。
実はあの介護支援専門医、要はケアマネージャーの仲間の中に、うん、渡辺哲夫さんと仲のいい友人がいて、うん、その友人の紹介で、うん、渡辺哲夫さんと知り合い、当時私も生活がすごく大変というか、いろいろと問題があった頃で、渡辺哲夫さんと徹夜でトークをしたという、そんな経緯から仲良くなりまして。
弾みそうですね、会話がね。
弾みますかね。はい、まあ、そこがきっかけでしたね。はい、で彼と親しくなり、あの哲夫さんのご紹介で、まあ、紀藤さんや源さんをご紹介いただいたというような、 そんな経緯です。
つながったんですね。
はい。
じゃあ、まあ、その後ケアマネの資格を取り、はい、でもこれってやっぱり介護保険が本当にスタートしたばっかりだから、
はい、大変でしたよ。
大変でしたよね、
はい、激動でした、
うん、
いつも家にいないという、はい、子どもたちかわいそうでしたね、
は
い、
で今はね、あの介護保険というものがこう波に乗ってると思うんですけど、
ちゃんと確立されましたね、
う
ん、
はい、その当時はどうなるのかっていうのもね、
もう皆目見当がつかず、うん、見切り発信で、うん、コンピューター入力もできない状態だったので手書きだったんですね、もうなんかわけのわからない書類だし、書くものは多くって、うん、もう巷のケアマネージャーで、ね、あの電卓片手に、はい、計算しながらという世界でしたので、私だけじゃなくてケアマネージャーという業務をやられた方々は、うん、みんな大変だったと思います、うん、ね、テレビでも報道されたぐらいですので、
ですね。でまたあのケアマネさん、ケアマネさんがこういいとこの人にはこういうものがあるんじゃ合うんじゃないかってプランを組み立てるわけですよね、はいはい、
そうですね。
そうするとこういろんな情報も知ってなくちゃいけないですよね、
はい、そうですね、はい、あの幸いなことに助けてくれる仲間はたくさんいますので、はい、横のつながりが狭い業界で横のつながりが非常に強いもんですから、そこはやっぱり仲間が助けてくれましたね。
ね、じゃあ、まあそこでケアマネとして自分が担当した方とか、はい、もういろんな、じゃあ縁というかつ
なが
りが、
いろんな面白い事件がありましたよ。家探しもしたし、電気がコンといって電気屋さんにも連絡したし、水道代はどこに払えばいいのとかいろんな、もう本当に生活を支えるっていうことはこういうことだなっていうふうに感じましたけど、もうなんか本当にいろんなことやらせていただきました。だからこういう時はどこに連絡をすればいいかっていうことだけ、私はやれませんからね、それだけ把握しとけばなんとかなるかなっていう、まあ、人のふんどしで相撲を取るようなそんなお仕事ですね。
でもなんかあのケアマネさんで例えば実際にまあ、よくヘルパーさんでもですけど、
はい、
ここまではやっていいけどここからはやっちゃダメだよとか、そうですね、そういうこともあるんですよね。
あります、あります。だんだん厳しくなって、うん、介護保険が始まった当初はそんな制約もほとんどなく、
うん、
何でもできたんですけど、徐々にやっぱり給付、公のお金を使うっていうことがあるので、うん、何でもかんでもっていうわけにはいかなくなりましたね、
うん、
あとは不正受給を受ける事業所ができることでどんどん制約が厳しくなり、
うん、
今はやっぱりやっていいこといけないことの線引きがきちんとされてるだけに介護保険の限界というものもありますね、
うん、なんかこう自分ところの施設にケアマネさんがいるところもあるじゃないですか、
はいはい、
とかもう単独で、ね、はい、立ち上げてケアマネさんだけっていうところもありますもん ね、 ありますね。
当初は単独では多分成り立たなかったと思います。っていうのはやっぱりあの算定が低いということもあって、今、まあ、特定事業所加算というのをいただけば、なんとか、まあ、たくさんのお給料はいただけなくても、なんとか採算が取れるところまで持っていけるようになったので、単独でされる方も増えてきていますね。
なるほどね、はい、じゃあそこからまあ働いた15年以上ってことですね。
そうですね、
2000年から、
はいはい、
でそれをもうでもあのもうやめてスローライフっていうのは何かあったんですか、
はい、いや、やっぱり自分自身が年を重ねていく、
うん、
このまま介護をしてたら、今まで私は介護する側にいましたけど、
うん、
今度終わったら介護される側に突然回っちゃうんじゃないかなと思ったら、
うん、
ちょっと待てよという気持ちになり、
うん、
あのもう少し時間のある生活がしたいな。
本当に忙しかったんですか。
本当に時間がなかったですもう。はい、なんだかもうお休みの日はぐったりしてしまって何もやる気になれなかったし、いろんなことを考えるとちょっと次のステップに進むための何かをこの何年間で見つけたいなっていう思いが私の中にあったのと、あとはやっぱり緑内障と飛蚊症、目が厳しくなったので、
綺麗な目されてますよね。
飾りの目って言われてますが、
ものすごく大きい、
それがあってやっぱり片道48キロの運転をして通ってたんですね。で、まあ、9年9ヶ月通ったんですけど、もう無理だなという思いもあり、夫に相談したらもうやめたらっていうので、やめる時の条件がワンちゃんを飼ってくれるっていう
ご主人がワンちゃん買ってあげるからやめたら、
そう、仕事辞めたらワンちゃん買ってあげてもいいよっていう、犬に釣られて、
はい、思い切って、はい、でもこちらのその施設では、はい、やめないでっていう感じでしたよね、きっと。
そうですね、あの、うん、理事長が非常に大事に使ってくださいまして、うん、本当に今でも感謝してるんですけど、うん、あの、まあ、理事長のところに直接お話しさせていただきに行き、うん、先生の、まあ、あの医療法人だったので、ドクターなんですが、はい、まあ、先生の方も、まあ、そういう事情ならやむを得ないねとおっしゃってくださって、うん、残念だけれどもって、うん、あの次でちゃんと活躍してねって言われたんですが、もう次は働きませんと言って
そしたら働くんですけどって、
まあ、らしいですね。
でもじゃあその時は、はい、まあ、あの今までも本当に忙しく働いてたのに、はい、まあ、ワンちゃんを、はいね、ワンちゃんとの生活というか、はい、まあ、ご家族ですけど、はい、の生活になって急にこう本当にゆっくりですよね、
はい、180度違う生活に。
どうでした？
いや、もう快適ですよね
よくなんか忙しかった人ってもうなんかやることないかなって皆さんなんかこう暇を自分で使えないって聞きますけど、そういうことはなかったんですか？
私はね、何もやりたくなかったです。だからみんなが鬱だよって言うんですよね、ええ、でケアマネ仲間もトヨタのケアマネ仲間もそれってプチ鬱じゃないの藤子さんって、ええ、就活したらって言われたんですけど、ええ、仕事もしたくないのにって言って、ええ、でも、ええ、あのワンちゃんと午前中は寝て、ええ、で午後からはちょっと散歩に行ったり、ええ、はい、あのテレビ見たり、
ええ、
おバカの生活、縫い物もしたくなかったです、その時は。そしたらその学生時代の先輩が私のところに来て、うん、猫ちゃんのポーチを作れと。
もともとの藤子さんはお得意だったんですが、そう、
あの嫌いじゃなかったですね。
ね、私もマスクポーチ、
マスクケース、
はい、マスクケース、あの作ってくださってありがとうございます、はい、先ほどいただきましたが、
うん、そいで、うん、なんかいくつ作るのって言ったら10個ぐらい作ってくれるって、10個も作るのっていう、はい、でそこからスタートして、そのマスクケースも、
あ
の
プロ級ですね、
はい、これも、もう25個ぐらい送ったんです、あの先輩のお友達が仕事を辞めるにあたって、そのお礼に皆さんにあげたいんでっていうことで25個ぐらい作って送ったんですね、でわしの分がまだあと10個あるぞと言われて、はい、また制作に取り掛かり、
でもうそんなスローライフを満喫していたところ、
はい、
先輩からの知り合いから友人からのお声掛けで、
はい、
杖の里、はい、で実際に、ま、視覚障害の方と触れ合うっていう機会は、
はい、実は杖の里は前の職場で働いてる時から、ヘルパーさんの講師をしてほしいっていうことでたびたび呼ばれてたんですね。であの代表が篠沢という男性の方なんですけど、彼がやっぱ視覚障害者で、
はい、ホームページに載ってました、
はい、そこであの杖の里を立ち上げた、で、まあ、彼にそのヘルパーのための講師をするための資格を、あの取りに行けと言われて、
篠沢邦夫さん、
はい、そうです、
理事長さん、
はい、
ねえ、
あの彼があの手伝いに来いと、鶴の一声ですよ、
は
あ、いや私も働かないのでって言ってたんですけど、いやそんなこと言わずに働きなさい、僕のところで手伝いなさいと、
で働いてみてやっぱり良かったんですね。うん、お水飲んでくださいね。
よくはないんですが、
うん、
いや働かんよって言ってるんですけど、ただ篠沢先生にはちょっと私もご恩がありまして、すいません、
ね、あのホームページにも理事長さんの言葉が載ってますけども、はい、まあ、視覚障害者の方々のシンボルでもある白杖から杖の里とネーミングしたということなんですけど、はいはい、ご自身も視覚障害なんですね。そうです、
とても、ね、見えてないとは思えません。
うーん、
はあ、先生見えてるんじゃないのって時々聞くんですけど、見えてないよって。
ね、あのなかなかこのエリアではない、あの岐阜で一回取材をしたことがあるんですけど、す、ね、まあ、視覚障害者の方たちのセンターってね、はい、本当はとても必要なんですよね。
だと思いますよ、 はい、初めて見てすごく思うのは、介護保険とやっぱりまるっきり違う世界だなっていうことと、やっぱりこんなに違う世界があるんだなっていう、視覚障害者には視覚障害者の世界、おそらく子どもさんが、ね、障害とおっしゃってみましたけども、そういう児童の障害はまた違った世界があって、介護保険とはまるっきり違う世界に、はい、飛び込みました。でまた一からの勉強のし直しですが、誰にでも可能性が、
うん、そうです
ね、私自身も将来は見えなくなる可能性を秘めていますので、そういうことを考えると、うち の, 長女が、あんたにとっていい勉強だわ痛いこと言うなこやつはと思いますが、
しっかりしてますね娘さん、
恐ろしい娘です、はい、彼女に言われました、将来見えなくなった時のために学んどいたら、さらっとさらっと言われまして、
でやっぱりスローライフも楽しかったけど、はい、これもいいかなって、
まあ、分かりませんけど、必要とされているところに身を置くっていうのは幸せなことだなというふうに、
そうですね、
はい、思っていますね。
やっぱりなんか私もヘルパーの資格を昔取ったと、使ってないんですけど、アイマスクをしてっていう訓練をね、ガイド役と、あとこう視覚障害者役で、本当、怖いですからね。
怖いですよね、私も体験しましたけど、本当に怖いです
ね、
はい、
もうガイドさんを信じるしかないんだけど、まあ、道路歩いたり階段登ったり降りたりの訓練が、こんなに怖いものなんだっていうことをすごい思いました ね、
身をもって体験しますよね、はい、本当にそう思います、はい、
あとまたガイドの仕方もね、コツというかね、
そうですね、ただ視覚障害の方よく心得ていらっしゃるので、頭はしっかりしてますから、目が見えない以外は全然大丈夫なので、こちらの方が助けていただくことの方が多いですね。
なるほど、はい、私も以前取材をした岐阜の、ね、建物で、全盲の方が館内を案内してくださったんですけど、
そうなんですよね、
すいません暗いですよねって言ったんです、
はい、
これ見えてるのかなっていうぐらい、
ね、思いますよ ね、 ね、はい、本当にそう思いますね。勘って、人間の勘って、五感あるじゃないですか、でもその一つがなくなるってことは、あとの四つの感覚をフル活用してる、そういう彼らを見ると、私はまだまだ使ってないなっていうのをすごく感じるし、人間の脳の、ね、80% 眠ってるよっていう話なので、その辺を考えるとすごいな、研ぎ澄まされるっていうのはこういうことだなという思いがしますね。
名刺もこう展示入りで、
はい、
ねえ、
うちに展示の先生がいらっしゃって、はい、その方が、藤子さん僕が展示打ってあげるよと言って、はい、打ってくださいました。
私もね、もう安いのなんですけど、展示機器を持ってて、
はい、
視覚障害の方がゲストさんの時に自分で打つんですけど、ね、よく間違ってるらしい、
なかなか難しいみたいです ね、 ね、はい、なんか私も5月から学ぶようにって言われてますが、覚えれません覚えれませんって言ってるんですが、
なかなかこう裏側でね打つので難しかったりするんですけど、はいはい、ね、意外にだから視覚障害の方が皆さん展示ができるかっていうと、
そうじゃないみたいですね。
そうじゃないですね、途中からの方とか、
音声が主流なので、あの必ずしも展示を読める方ばっかりではないですね。
そうですね、まあ、携帯とかでもね、上手に使ってる方もいらっしゃいますし、
音が出ますのでね、
出ますのでね、まあ、でも逆にこの高齢者の世界での長い時間があったから、今生かされてるってこともあるんじゃないですか。
それはそうだと思いますね、はい、いろんなことを調整するとか段取りをつけるとか、そういうことについてはケアマネージャーという業務の中で随分学ばせていただきましたし、どちらも弱者なんです、社会的な、
はい、
はい、そういうところからいくと何ら変わりがないと思います。ただ視覚障害の方が私としてはやりやすいです。意思表示をしっかりとしてくださいますし、頭しっかりしてますので、こちらが考えなくてもご本人が考えてくれますから、そういう意味では 待つ時間さえきちんと持てば間違いなくご本人が結論を出してくださいますので、
その待つ時間というのが大事ですね。
そうですね、なかなかね難しいですけど、
やってあげたくなっちゃったりするけど、
はい
はい、あ、なるほど。なんか藤子さんのその華やかな、
華やかですか、
華やかっていうかね可愛らしいこのリボンもそうですけど、は
い、
これいつもなんですか。
はい、施設で働いてる時はこのリボンに髪の毛結んで、
ええ、
制服を着て訪問に行っておりました、
ええ、
自転車に乗って、
あったんですね、
はい、
でもなんかちょっとおじいちゃんおばあちゃんが喜んでくれそうな、
一発覚えてくれますね、このリボンのおかげで。リボンの頭にのけとる姉さん姉さんみたいな、姉さんじゃなくてもおばさんなんですけど、
いえいえ、もう、はい、なんか永遠の少女という雰囲気が。
頑張ります。難しいな、もうじき60になるし、
見えないですね。
あともうタイムリミット2年3年みたいな、そんなレベルになりましたので、
どんどん若返りますよ、藤子ちゃん。いやいや、
この
先は、
はい、
なんか やりたいこととか、こうなったらいいなとか、
地域のために、
うん、
地域に貢献できる何か、
はあ、自分の住んでいる地域、
はいはい、
お山の上ってさっき言われてましたけど、
はいはい、自分自身が年を取っても住めるような何か、そんなことができたらいいなというふうに考えてはいますけど、まあね、ともみさん先ほどおっしゃってましたバリアフリー、心のバリアフリー、なかなか難しいですけど、できたら何か、
本当ですね、
はい、介護保険では限界がある、じゃあ障害の何かで全部補えるのかったらそうでもない、生まれてから死ぬまで誰かが関わってくれる何か、
いいですね、
そんなものができたら嬉しいなというふうに思っていますけど、
本当ですね、なんかやっぱり本当は障害があってもなくても、
はい、
例えば高齢者でも若者でも、まあ、障害の中でもいろいろあるじゃないですか、
はい、
視覚障害とか聴覚障害とか、
はい、知
的ね、
そうですね、
発達障害したいとか、
はい、
精神とか、でも全部なんかこう一緒にっていうか、はい、できるといいですよね。
そう思いますね、
多様な、ね、はい、マイノリティもそうですけど、はい、こう なんだろ う、 もうみんなが一緒にできる、それは障害者サービスとか、
はい、
介護保険とか、はい、そういうことではなく、
はい、そういう枠を超えた何かやれるものがあるといいなという今手探り状態ですね。渡辺さんにはちょっと話させていただきましたけど、まあ、将来的にはそんな活動ができる何かやってみたいなっていう話はしています。
はい、渡辺さんに話すと何でもネタに
ネタにされますされます、はい、すぐネタにされますから、はい、
ね、
でも面白いおじさんです、
ね、
はい、とてもいい方
いい方ですね、はい、渡辺さんの本もとても素晴らしいですけどね、はい、じゃあご家族は、まあ、さっき娘さんの話とか、はい、ご主人の話も出ましたけど、はい、そんな藤子さんを応援してくださってる、
まあしょうがないよねって、ありゃ好きにさしといた方が身のためだよねっていうい
いご家族ですね。はい、ところでじゃあこの杖の里っていうのは地域トヨタの方だけなんですか。
いや、基本的にはトヨタ周辺の、はい、三好の方もご利用されてらっしゃいますし、知立の方もご利用されておられますので、
はい
はい、周辺の方々はご利用されているというふうに聞いております。
じゃあ視覚障害者センター杖の里、はい、まあ、介護同行援護柔道訪問介護、はい、相談支援、
はい、
いろいろあるということですので、はい、
そうですね、
はい、ここで
困った方はご相談に来ていただければ、ね、お力になれる何かがあるのではないかなというふうに思います。
そうですね、で、はい、今はじゃあ週3回ということですが、
はい、
じゃあまあそのうち
できればこのままのパターンでいきたいですけどねどうもそれもままならない様子です ね、
ね、はい、でもまあ夏には障害者支援相談員となり、はい、また新たな、
そうです ね、
ね、お仕事も増えていく
という、ね、上手にお手伝いできるといいなというふうに思っています。
本当ですね、
はい
はい、やっぱり障害を持った人たちも、まあ、私は家族になるんですけど、
はい、
明るい人って結構多いじゃないですか。
そうですね、はい、ね、
暗いイメージで思ってたりっていう人もいるんですけど、まあ、もちろん元々の性格で暗い人もいるんですけど、
はい、
明るい人って結構多いので、
はい、
そんな明るい方に藤子さんが行ったらさらに 明るくなるなというふうに感じました、ね、
どっちが元気をもらっているか分かりませんが、私の方がいただいているかなというふうに思いますね。
まあ、でも元気な太陽のような存在で
頑張ります、
ね、これからも、
はい、花に例えるとひまわりって皆さんがおっしゃってくださいますが、
そうですね、
はい、
はい、ひまわりのようななんだろう、あのふわふわとしたイメージも
あり、ありがとうございます、
華やかに咲き誇るイメージもあり、ね、
ありがとうございます、
はい、これからまた障害者支援相談員になったらご一報いただければ、
わかりました、ね、またぜひ
ぜひ、
はい、はい、これを機に仲良くしていただけると嬉しいと思います。よろしくお願いします。うちの管理者も障害児抱えての、はい、生活です、
はい、ぜひまたご紹介を、
ね、そうですね、
していただいて、はい、あのこの篠沢理事長もね、
はい、
ご紹介いただいて、
はい、
ぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストは看護師でありケアマネージャー、そして現在は豊田市にあります視覚障害者センター杖の里でお手伝いをされている加藤富士子さんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。